もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと離れて暮らしている息子のことなんですが、
はい。
2年前にうつと診断されまして、
はい。
で、そのちょっと前ぐらいからお金の方の管理ができなくなって、ちょっと公共料金とかが滞るようになったりして、
はい。
それでしばらくちょっと時々建て替えたりとかしてたんですけれども、去年ぐらいからやっぱりもうこんなことはちょっと続けていられないよって話をしたりしてるうちに、ちょっとまあ逆ギレ状態みたいになってしまって、その後もう連絡してこないでくれみたいなメールが来て、それからまあこちらもまあそんな状態で、こちらでもあまりわわ言っても逆効果だなと思って、その後は特別連絡は取ってないんですけども、でもまあこのままほっといていいのか、まあ今後の付き合い方をどういうふうに接していったらいいのかをご相談したくてお電話したんですけども。
はい。まずあなたはおいくつですか？
60歳です。
60 歳。
はい。
ご主人いらっしゃいます？
はい、63歳です。
63 歳。お子さんはこの今おっしゃってる息子さんお一人ですか？
他にまだ息子がいます。
おいくつ？
32です。
下の方は？
は、今27です。
はい。男のお子さんが2人。
そうです。
はい。で、今そうするとお一人で住んでらっしゃるの？
そうです。
っていうのはこれお仕事かなんかの関係で、
はい、仕事してます。
お仕事の関係でお一人で別の場所に住んでらっしゃるわけ
は
ね。
い、そうです。
はい。で、その会社ではどうなんでしょう？2年前にそのうつと診断されて、会社で病欠で休まれたりしたっていうようなことは？
そのうつのせいで休んではいないっていうか、まあ、時々体調悪くて休んだりしたことはあると思うんですけど、それで長期に休んだとか、
そういう
そう
こ
いう
とはないん
こ
です
とは、
ね。
はい。
はい。で、公共料金を出さない。出さないっていうか 支払ってないとか。
うん、そう、
こ
そう
れ
です。
は何？あなたが例えば時々お子さんの様子を見に行かれたりして。
そうではなくて、払えなくなっちゃ、なってしまったっていう連絡が来て、
それは息子さんから直接来るのね。
そうで、今は来てないですけど、その2年ほど前の時に、はい、で、助けてほしいっていう
そ
連
れ、
絡が来て。
なるほど、なるほど。はい。で、その時は、
はい。
だいたい1回につき、いくらぐらいを何回ぐらい？
10万とか。
10 万ぐらいを？
最初の頃は返してきたんですね。
な
で、
るほど。
だから結局今最終的には4、50万ですかね。返ってきてない分が。
公共料金をちゃんと払おうと思って、払えないっていうので助けてって言ってきたわけでもね。
そうですね。それまでは、そのうつになる前は、そういうことは一度もなかったんですよ。
なるほど。そうすると会社を何回か変わられてる？
会社は2回、その鬱になった頃に転職したんです。
そうするとその前の給料と
はい。
その後の会社の給料の違いは？
何万かは上がったようです。
上がったんですか。
そうなんです。
はい。で、結局、去年？
去年の頭からちょっとひどくなって揉めたみたいになりましたね。
それはひどくなってっていうのは、
頻度ですね。
頻度が近づい
は
て、
い。はい。
公共料金ってそんなに何回もないじゃないですか。
ネットとかで必要ないものをこうなんかもう買ってしまったり、あとなんかゲームでも課金をしてしまったり、結局カードの支払いとかがすごくて、結局そのせいで公共料金も払えなくなるみたいな、そういう状況だったみたいなんで
要す
す。
るに、一言で言っちゃえば、昨年あたりちょっと金遣いが荒くなっちゃったってこと。
そうですね。
で、これ何か原因考えられます？
結局そのうつになった原因っていうのが、結婚考えて数年付き合っていた方がいて、でその結婚考えて少しでもちょっといいところにと転職をしたところが、まあお別れになってしまって、でそのお別れとその転職とのダブルで ちょっとなんかバランス崩してしまったのかなっていう感じがしています。
そうすると、まあ、要するに世の中に対して先が見えてなくなっちゃったわけね。
そうですね、うん、もうなんか自暴自棄というか、
そうですね、
そういう感じ。
あ、なるほどね、
はい。
それどういうふうにおっしゃいました？
まあ、親がそんなに経済力ないのも本人も知ってますし、
はい、
だからこんなことをずっと繰り返していられないよっていう話をしました。
はい、
そしたらもうなんか逆切れしました。
それは一回説得したの？それとも何回も言ったの？
何回も言いましたね。
ああ。
そうで、手紙も書きました。
うん。連絡してこないでって言われてから先、
はい、
あちらからは一回も連絡がないんですか？
ないです。
これどれぐらい時間経ってます？
8ヶ月。
8ヶ月ぐらい。
7、8ヶ月。
この息子さんがいらっしゃる場所、もしくは会社？
はい。
で、あなた方がご連絡取れる方とかはいらっしゃるの？
いないです。
あ、いらっしゃらない。
はい。
あ、なるほど。でも会社に勤めてらっしゃるのは確か
だと思います。
あ、それもわからない。
はい。
そうすると何の連絡もないことがまずは一番心配なわけね。
そうですね、それもあるし、まあ、また結局こっちに来ないから借金してるのかなとか、
うん、
そっちも心配ですし、
うん、で今日はそうすると一言で言うとどういうご相談になりますか？
まあ、大人ですし、このままほっといてもいいのか、それともこっちから連絡していった方がいいのか、このあとどういうふうに関わっていったらいいのかなっていうのがちょっとわからなくて。
わかりました。今日はですね、
はい、
幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今聞いてましたね。
はい、
あなたが何を今日もどうしようどうしよう心配だわと思ったのは、
はい、
連絡もつかないと。
はい、
連絡は、
はい、
連絡がつながった時点で、
はい、
あの子の借金が分かることが欲しいのか、
はい、
オツになっていたと、
はい、
これでまた違うこと考えてるんじゃないかという息子に対する体と、
はい、
いろいろありますよね。
はい、
どちらですか？
体のことですよね。
いや、ちょっとわからない。なぜ私がこんなにきついことを言ったのかと言いますとね、
はい、
まず最初の話がね、
はい、
息子さんの、
はい、
年齢も抜きに全部抜きにして、
はい、
状況も全然分からずにしてうつ状態であったということでイメージ作っちゃってるんですね。
はい、
それで公共の料金が支払ってないって、
はい、
それをおっしゃったんです。
はい、
でもお話を聞いてみるといろんなカードを使ってる出てきましたね。
はい、
あなたが一番心配なのお金ではないかと私は思ってるんです。そこははっきりしないと、息子さんは、はい、第三者の私でも、うん、お母さん、息子さんの体を心配していることよりも、
はい、
あなた大丈夫？また、借金してるの？っていう、うがった見方で、僕を見てるんじゃないかと思った時に、
はい、
息子さんは、もういいってなりますよね。
うん、
だから、あなたの気持ちが、いや、やっぱり考えてみたら、この先ね、
はい、
子供はもう3時にもなってるんだと、
はい、
一人で生きてくる力があるじゃないか、と思った気持ちで、
はい、
連絡する姿勢と、
はい、
なんか大丈夫かとうがった見方の電話では息子さんに方が違うんですね。
はい、
あなたに対するものが、
はい、
もう一点なんですけども、
はい、
それだけ心配なのに、
はい、
会社に行ってるかどうかわからないってことは、
はい、
子供も30過ぎますと、
はい、
このお母さんが来る連絡が何であるかわかるんです。
はい、
手紙も出したって言いますね。どんな内容ですか？
そうですね、結局その今お金の管理できないんだったら仕事休んでこっちに戻ってきたらどうだっていうことを書きました。で今会社に勤めてるから病休だったら故障とかもある程度出るから完全に仕事辞めたくないなら部屋もそのままにして一時期でもこっちに帰ってきて休んだらどうだっていうことを書きました。
その保証とかお金のことやっぱり言ってますよね。管理があなたできないんですよって今大変でしょって言ってますでしょ。
はい。
であなたはこの手紙を出した動機ですけども、
はい、
この手紙を出した時に、
はい、
こう返ってくるだろうってことがあったから書いたんですよね。人は意味なくて書かないんです。行動行為は、
はい、
ある意図が必ずあるんです。
はい、
それでお母さんに伺いたいのは手紙を出しました、
はい、
息子からどんな返事が来るとあなたは期待していましたか？
まあ、多分素直に返ってじゃあ帰るとは 言わないだろうなとは思いました、はいはい、だけどもしかしたら帰ってくるよっていうかなと思って、もしかしたらそういう気持ちがもしかしたらあるかもしれないと思って書きました。
書いた。
でも、うん、多分帰ってこないっていう確率の方が高いだろうなとは思って書きました。
でも出したかった。
はい。
それは息子さんが自分の、ね、手元に置いとけばこれ以上借金を増やさないって気持ちありましたか？
ありました。
でしょうね、はい、わかります。普通そうですもんね。相手にこの気持ちを伝えるときは短いんです、文章は。
はい。
ふたに言えば、お母さん心配です。帰ってきて、って、はい。お母さんあなたに40、50万借金してるけれども、はい、これ以上借金しないでねって書くと、そうストレートで本音言ってますから、
はい、
相手も怒っていても、次の選択ができるんです。
はい。
あるいは、小さいとかこの長男が、とてもいい子だったと。
はい。
で、何でも言うことを聞いたとか。
はい。
その場合に、いい子症候群ってあるんですね。
はい。
親の顔色見て動くってのあるんです。
ああ、それはあると思います。
あ、そこですね、じゃあ。
はい。
だからお母さんすると、こんな子ではなかったと思ってるんでしょ？
ああ、それは、そうですね。
だからお説教したんですよね、その手紙の中にも。
うん。
こうして説教すれば、あの子はわかるだろうってことですよね。
うん。
あの、この子はいい子だっていうのはね、自分がしたくてやる子がいい子なんですね。
はい。
いい子症候群の怖いことはね、
はい、
自分の感情を抑えちゃうんです。
はい。
抑えて、
はい。
お母さんがどう見るだろう子なんですね、はい、
うん、
で、たとえ成功してもよ、
はい、
お母さんの顔を見てあれお母さんいい顔してないなと思うと怯えるんです、
うん、
お金はもういいから、はい、昔のお兄ちゃんのままでいてってことを願ってるの今。
そうですね。
じゃあ次々借金を背負ってくることは怖くないのね。
はい。
ということはある面ではお母さん自身がお兄ちゃんに依存してたのね、はい、こんなにお兄ちゃんこんなに私の言うことを聞いてくるお兄ちゃんだと思ってたの。
そこもそういうお金の管理ができなくなっちゃうとは思わなかったですね。
先ほどねそれをおっしゃった時にね、ああお兄ちゃんいい子だったんだと思ったんです、
はい、
つまりあなたが指導したんです。あなたがその子を束縛して支配したんですね、
はい
はい、支配した息子があなたのがいなくなってしまったの。私のこのある程度大雑把なことはなんか共感できるものあります？
いや自分ではそんなに自覚はないけどやっぱり支配してたのかなって言われれば、割とはああしなさいこうしなさいって先になって言う方ではあるので、
そう、
うん、それでとてもいい子でしたので。
そうです。
それはそうだと思います。
ですからどうぞね、
はい、
この息子さんあなたの気持ち分かります。ただ、はい、あこの子によって生かされたと思ったら見方は変わると思うんですよ、
はい、
電話来た時も、はい、あなたの態度は違ってるはず。もう説教はやめようと、
はい、
私はこの子にすがっていたんだと思えば、
はい、
元気な声が聞こえてよかったとか、
はい、
お母さん何にもいらないとか、
はい、
そういうことを話しただけで彼は優しい子ですから、
はい、
エネルギーは出ます。
わかりました。
どうでしょうか。
はい、
先生いかがでしょう。
よろしかったでしょうか。
はい、ありがとうございました。
うん、お母さんが
2
年前にうつ病と診断されたのに対して、
はい、
お母さん自身がすごいショック受けちゃったんじゃないかっていう。
そうですね、それはありますね、
うん、それをこう固定概念として持っているので、
はい、
息子さんをなんとかもっと今より奮い立たさなきゃっていう感覚があるような気がするの、
はい、
だけど結婚は破談になっちゃいましたわ。
は
それもせっかく会社変わったのにかな。
はい、
これは普通の人だって立ち直れないぐらいのショック受けて当たり前で。
そうですよね。
とりあえずは息子さんが元気でその地にいるっていうことを確かめるだけにして、
はい、
そこからまたスタートして息子さんにどうするかは、
はい、
今ね小原先生がいろいろおっしゃってたけど、
はい、
うん、考えられたらいいと思いますよ。
わかりました。
はい、
どうもありがとうございました、はい、
それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。